します。
ありがとうございます。俺普通に別に読んでる漫画いっぱいあるから。
あ、本当に？あ、そうな
の。その漫画について。
なんかそれはね、そうしよっか。
まあ雑談がてらでもいいし。
うん、そうね。ちなみに何？
ね。こんばんは、俊太郎です。
守です。
深夜のファミレスです。今夜は漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスに生まれる不思議な会を楽しむ2人が愛する漫画について語る番組です。
はい。
お願いします。
今日は2人だね。
そうだね。いつも3人でお届けしていますが、やっぱりなかなか3人が時間を合わせるって難しい。
ね、
よね。だから逆に今までよくやってた、
うん、よくやってた。
ああ
忙しいっていう言い訳をして、はや3週間ぐらいですか。
そうですね、
更新を滞っておりましてそろそろまずいんじゃねって、あの深夜ファミレスラインでね言う投げかけがございまして、まあ、だったら2人で撮るかっていうことで今いると。
そうですね、あの大輔と撮る日ももう決まってるんだけど、
そうね、
ちょっと飽きすぎだなってことで一旦アオルとシュンタロ2人でカラオケで収録しております。
バレるからね。
そうだからね、多分いろんな音が入ってきちゃってるかもなと思うんですけど、
はい、ファミレスじゃなくてカラオケです。
はい、
金曜の夜仕事終わり、この後飲みに行きます。
はい、集合しました。
というわけでね、
はい、
基本雑談会っていう感じでやっていこうかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、俊太郎さん相変わらずいろいろ漫画読んでるってことで、
うん、
さっきもね一日一作品なんか教えてもらったんですけど、
そういろんなの。でもまさか守からハイパーインフレーションの話が出るとは思わなかった、
うん、え、そう、え、だって前紹介してくれた
じゃん。いや紹介したけど、う
ん、あ、覚えてないんじゃない
か。そう、なんか言葉として作品名覚えてるとは思わなかったから。
いやいや覚えてますよ、覚えてますよ、そりゃ熱く語っていただきました。
いや本当に面白い作品で、多分、うん、深夜のファミレスで紹介した時よりも、
うん、
どんどん面白くなっていって、ここ1ヶ月、うん、1ヶ月半ぐらいは最終回に向けてすごい盛り上がってたから、毎回金曜日に、
はい、
あの隔週更新だったのかな、ハイパーインフレーションは、
うん、
だから更新されたタイミングでツイッタートレンド入りが何度もなされるというぐらい話題化してましたね。
気になった。
あのマジで面白いから読んでみてほしい。
はいはいはい、
よくできた作品だよと思って
あ、じゃあその締めも良かったってこと。
良かった良かった、
はい、
やっぱり最初読んでた時、うん、結構ギャグ漫画とか少しおちゃらけてるというか、うん、シュール系かなって思ってたんだけど、めっちゃストーリー性あったし、緻密だったというか、よくそのジャンププラスで連載されてたから、そのコメント欄いろいろ書かれてるんだけど、うん、これ作者が頭良すぎるなみたいな、そもそもその登場人物が頭良いわけ、
はいはいはい、
でもこんなの作者が知識があって考えられないと、そもそもキャラクターが動かないから、これはすごいっていう、最初色物だと思ってみんな読んでるから、
あ、はいはいはい、
それがドストレートな面白さで印象を変えてくるっていう、
ちゃんと普通になんか設計された面白さもあるやみたいなのが分かってくるってい
う、まあある意味マネーゲームなのよ、うん、すっごい大きくくりで言うと、うん、架空の世界の政治とか人種差別とか、うん、そういうものを使ったマネーゲームになっていて、で架空なんだけど自分たちの世界とつながる感じがあるからさ、その法律だったりとか、まあ、その大きい大国と小規模な国というか、
はい、
まあ、集落とかあるから分かるんだよね、体感的に分かるし、うん、でその、まあ、お金を偽札を作るみたいな話とかなんだけど、その偽札の存在ってどういう影響が生まれるのっていう、まあ、ハイパーインフレーションっていうぐらいだから、 インフレが起きるんだけど、うん、起こすということを駆け引きに使っていくんだけど、シンプルに経済の勉強になるというか、ただのフィクションじゃなくて、あ、リアルでもきっとこういう話あるよなとか、あとそのいろんなエピソードが現実のモデルがあったりとか、
あ、なるほどなるほど、
とんでもない鬼畜みたいなキャラクターがいたりちょろっと出たりするんだけど、実はこいつのモデルってこれだよねとか、そういうのがコメント欄にも書かれたりして、ああね、過去のとある国の実際にあった刑罰をこうやってて、この漫画だと思って、うわありえない、えぐいとか思ったら実はそれはあったんだとか、
面白い、そういう掘り出しもある、
そう、歴史だったり経済だったりの勉強になった上で、でも別に勉強してるつもりじゃないというか、単純に作品として面白くって、でどんでん返しがあって、終わったと思ったら、うん、もう一回どんでん返しがあって、これはもうひっくり返せないと思ったらどんでん返しがあるんだけど、これがなんかパワーのインフレ、格闘漫画の主人公が覚醒したとか、
ドラゴンボール的
な、そうそう、今までないことがあったわけじゃなくて、もう全部貼られてたみたいな、
すごい
だし、やっぱりある意味その超能力っていうのが使われてはいるんだけど、でもルールとして、ゲームのルールとしては基本的にはその現実世界のものに近いものがあった上で、どうそのゲームに勝つかみたいな感じだから、
へえ、それ面白そう、
すごい面白い、
面白いね、面白そう、
これは最終回に向けてすごかった、
うん、あ、そう、
もう、え、もう無理じゃん、え、まだ行くの、無理じゃん、ああ、まだ行くんだっていう
言ってたもんね、あれね、
そう、駆け引きに次ぐ駆け引きで、はいはいはい、これはね、相当面白かった、
面白そう、なんかその現実とちょっと被ってるところがあるっていうのがなんか面白そうだね、
そうだね、
ファンタジー苦手そうとしては、
あの、全部がファンタジーではなくて、だからスタートはさ、物語のスタートはさ、わけわかんない能力なわけ、
うんうんうん、
主人公が偽札をめっちゃ生み出せるっていう、うん、ファンタジーなのかなと思ったら実はそういう作品じゃなかった、そういうファンタジーがあった上で駆け引きだったりとかが面白みの漫画だったんだよ
ね、すっごい面白そう、
これは面白い
2回目のハイパーインフレーションね、
これは今完結したので一気読みしてほしいから、はい、
結構コンパクトに完結した感じ、
何話だったんだろう、
なんかそういうイメージを勝手に持ってるけど、
結構結構長かった印象はあるんだけど、でも今調べちゃいますね、ただ隔週連載だったからさ、
うんうんうん、
実は
時間としては長いけど量としてはどうかわかんない、
そう、短いかもしれない、解決完結58話、
あ、58話、和だったら全然
58話だと思うね、
全然読めそうっすわ、で関数にしたらね、うん、全然
そうですね、
なさそうっす
ね、コミックス5巻分くらいかな、5、6巻、
はいはいはいはい、
あだね、
素敵、
でしかもさ、ジャンププラスはさ、はい、初回は全部無料で読めるので、
あれ、そうなんですか、
そうですよ、あの、全部読めちゃいます、
え、マジっすか、
はい、
え、すごい、俺 さ、普通にそのシステムあんま分かってなくてさ、たまにその入れるんやけど、ジャンププラスとか、
うん、
あのマガジンのやつとか、
うん、
その初回無料系のやつってさ、どっちみちポイントがないと見れる、
あのね、ジャンププラスはちょっと特殊、はい、あのマガポケとかは、うん、その無料範囲があって、うん、でそっから先はポイントですっていうのが主流なんだけど、うんうん、もちろん全部読めちゃえばあるんだけど、うん、でもジャンププラスはジャンププラス連載っていうやつは、うん、初回は全部無料なの、
あ、
全
部読む、一気に読む、
あの、読めちゃう、
マジ、
あ、でも連載終了後とかはもしかしたら一定期間経ったら有料になるかもしれないけど、現在連載してるやつっていうのは初回は一気読みできちゃう、
へえ、すげえ、読もう、
なんか例えばハイパーインフレーション以外に忘却バッテリーとか人気作品あるけど、うんうんうん、これも無料で読めるし、うん、あのダンダダンって話題作も読めるし、
はいはいはいはい、
もちろんスパイファミリーも全部無料なんじゃないかな、
あ、そうなの、
あー、でも、もうここまで来ると、あ、でも俺読んでるからかもしれないわ。
あー、そっかそっか、わかんないな。
そう、俺ちょっとわからん。
へー、すごい。5番ぐるまで。
あのジャンププラスは、あ、ほら見て、初回全話読めるの。
あ、本当だ、すげえ。
で、もちろんそのドラゴンボールとかワンピースとか、うん、そっちはジャンププラス中でも読めるけど、うん、ポイントかかる。
うんうんうんうん。
すごいの、革命的なのよ、ジャンププラス。
革命的だね、革命的だね。すごい。いや、面白い。ハイパーインフレーション。
ハイパーインフレーションは、あの、今聞いてくださってる皆さんも、うん、ちょっとじゃあ読んでみるかなって思って、うん、読んでみても後悔しない作品なんじゃないかなと思います。
激推し。
はい。本当に面白い。
番外編というのを結構しっかり紹介したんです
。そうだね。
でもそれくらい盛り上がってるんですね。うん、ハイパーインフレーション。
面白い。
面白そう。
まあ、あと最近ジャンププラスで読んだのは別にジャンププラスの作品じゃないけど、うん、この音止まれっていう、アミュー先生ですかね。
アミュー先生。
アミュー。
アミュー先生。
が書いてる、これどこなんだろうな。月刊、ジャンプスクエアだ。ジャンプスクエアの作品がこの前、
うん、
ジャンププラスで100話ぐらい無料で読めて、あの一気読みした。前からちょいちょい読んでた。
うんうん、
だけど今回100話一気読みさせてもらって、
100話一気読みできるのがすごい。
いや、もうこれ面白いね。で、絵柄的にも、うん、テイスト的にもちょっとちはやふるに近いというか、うん、あの題材はおことなんだよね。
なるほど、おこと。
そう、高校生が総曲部って、ことに曲の部って書いて総曲部っていうのがあるんだけど、そこに入っていって、まあ熱血スポコン、ことの全国大会に行くぞみたいな話とか、部内恋愛の話があったり、こうキャラクターそれぞれにいろんな過去があったりするんだけど、それを仲間の結束で乗り越えていくみたいな。
めっちゃ少年漫画、少女漫画か。
でも、いや、少年漫画の要素がありつつ、うん、その少女漫画がベースになっていたりする、まあ、その俺、うん、文、なんていうの、運動部じゃなくて、
うん、
文化系の部活のスポコン漫画って結構好きで、ちはやふるも好きだし、光の碁とか、
あ、なるほどね、そういうことね。
そう、ああいうのめっちゃ好きなんだけど、はいはいはい、これもそうだなって思ってて、
おことのスポコンって確かにあんま想像つかないね、今のところで。
そうだけど、うん、あのブルージャイアントでさ、
うんうんうん、
あの漫画なのに音が聞こえてくるみたいな、
うんうんうん、
それにかなり近い。
あ、そう。
あの、琴なんて全然素養ないんだけど、なんか聞こえてくる。
あ、本当に。
で、
すごいね、それ。
これはこれで、オリジナル曲とかが、この中で描かれるのよ。その作中のキャラクターが作ったみたいなとか、作中にしか存在しないみたいな曲を、キャラクターたちが演奏してみんなが感動するとかっていうシーンがあるんだけど、その曲をリアルに作って YouTube とかで聴けたりする。
あ、いるんだ、そういうファンが。
いや、多分公式が作ってると
思う。あ、そうなの、すげえな。
で、うわー、あの時のシーンのあの曲、
うんうん、
こういう曲だったんだ、わかる、より理解が深まる、感動共有できるみたいなのがあって、ブルージャイアントの時もちょっとあったけど、二度おいしい系の、
出ましたね、パンチラインが。漫画アプリも楽しめるし、YouTube で音聞いても楽しめる。
楽しめる。いや、これね、すっで、この作品、俺が読んでてすごいなと思ったのは、はい、結構、やっぱ、ご都合主義というか、
うん、
あの、まあ、絶対いい方向に行くし、
うん、
こう、苦難が来ても、解決するわけ。まあ、それってさ、どの漫画もそうじゃん。
まあまあ。
大体は、
ね、
だけどそれがね、そんなにくどくないというか、まあいいよってさっぱり描かれるというか、
へ、
なんかそんなわけないじゃんみたいな、うがった気持ちになるっていうよりは、よかったな、解決してよかったなって思えるんだよね。
思うんだ。
そう、でもなんかまあね、このキャラクター A が、 A さんがなんか苦しいことがあって、はい、だけどイケメンが助けてくれてみたいな、はい、でポッ好きになっちゃうみたいな話とか、うんうんうん、その助けてくれてた主人公がすごいこう実は深い闇を抱えていて、でそれはみんなが助けてみたいな、うんうん、そんなうまくいくかいなのよそれはね。
まあまあそれは
そうなんだけど、嫌味ないし、
それ
よかったな
それは俊太郎がその素直な気持ちがあるってわけじゃなく、
いや、まあ、俺はこういうのひねくれてるから、はい めちゃめちゃひねくれてる俺が、はい、いつこう、あ、ダメだな、この表現はダメだなって言ってやろうかって思いながら読んでるんだけど、よかったなって思える
相当さっぱりいい絵が。
そう、なんか多分、うん、工夫してる点があるんだと思うんだよね、このアミュー先生は。じゃなかったらやっぱりそんなうまくいかないよとか、あといつも同じ展開じゃんとかって思っちゃうと思うの、はい
はい、
でも実際にご都合主義だし、いつも同じ展開なのかもしれないけど、はいはい、嫌味ないし、素直に受け取れて楽しいなってなる
よかったなっていう気持ちになる、う
ん、よかったよかった、みんな幸せになってよかった
いいね、それは心にも健康な、
そう、
あったかさがある。
すごい、な、水戸黄門何回見てても楽しいよねっていうのと一緒だと思うんだよね何かあるんだと。
ああ、それ確かにね、ちょっと見てみたいよね、そう、探りたい、
これもぜひ、
いいですね、読んでもらえたら、二度おいしい、そして何、さっぱりして、
さっぱりして、
素晴らしいですね、
爽やか、
爽やか
少女漫画だな、
少女漫画、
はい、
ありがとうございます。
はい、
いや結構でもね語りましたね。
そうです、
語りましたね。という感じで、
はい、
番外編1個目、
はい、
あとカラオケ、神保町、コートダジュール、
はい
いや面白いね。でもね、でもなんかあれだね、これまた次の回かもしれないけど、2人で話すはまた全然こうちょっと違うリズムもあるね。
そうだね、
それもそれで面白いね。いやでもね、よかった2つとも、
ありがとうございます。
これはね、いつも読みますって言って曖昧になってる俺ですけど、読むよ。
あー、楽しみにしてますそれは
読みます、
はい
というわけで、
はい、
番外編お送りしたのは
俊太郎、
名古屋でした。
ありがとうございました。